今回のキルコスの応募作品を通して五十嵐太郎さんのご感想をお願いいたします。
はい、まあ多くの作品のタイプありましたが、まあ新設一曲で、まあいくつか傾向もあって、賞にもそれで選んだんですけども、
はい、
まあ、水平垂直のなんか根本から考えると重力の問題に立ち、まあ、いってですね、で、まあ、地球とか宇宙とか、かなり壮大なスケールの、答案というか、根底案ですね、いくつか、出たりとか、あと、あれですよね。車椅子っていうか、まあ、段差がない、スーパーバリアフリーっていうようなことで、少し位置関係のやつもいくつかあったなっていうのが印象的で、これまでの課題には、あまりないものが今回出てきたっていうのが、結構印象的でしたね。
はい。
はい。
それでは五十嵐さんが選んだ各賞の発表なんですが、まずは金賞からお願いいたします。
はい、金賞は、
はい、
今言ったのとちょっと違うタイプなんですが、276番。
はい
はい、ホワイトボックスとスリットっていう水平窓、その縦長窓、はい、直方体のキューブみたいな空間ですかね。
はい。
に、向き合わせに、置いている非常に単純なプロジェクトです。それを金賞にしました。はい。
はい。それでは。
これ順番にコメント言うんでしたっけ？
はい。コメントをお願いいたします。
順番に言ってるんですね。はい。まあ、変わった結果なんですけど、本当はそこから選ばなかったんですけどね。
はい、
そこまで、突出してすごい、もの、ちょっと到達してなかったと思ったので、あえて、普通というか、まあ、いわゆるあんま飛び道具を使わずに、本当に建築の一番なんか単純な操作だけで、水平と垂直の話をしていて、なおかつ、まあ、プレゼンテーションというか、まあ、非常に、ミニマルなもので美しく示した、このは、まあ、水平垂直窓のスリットと、縦長のスリットの窓を、まあ、キューブの空間に置くという、まあ本当に単純なんですけど、まあこれちょっと、まあどういう場所に置くかによって、ちょっと見え方というか面白さは変わると思うんで、本当はそこまで、提示してもらった方が良かったのかもしれないんですけど、まあでも、建築の、なんていうのかな、やり方だけで、しかも、とても基本的なものだけで、まあ、水平垂直、窓でね、水平と垂直ってかなり違っていて、これ、近代の時にも、まあ、有名なコルビュジエの水平連続窓の話が出てきましたが、もともと、以前のヨーロッパだと石造で壁の建築だと垂直型の窓になってたのを、近代になって水平になっていっている。まあ、水平か垂直かっていう議論は近代の建築になっていくのは実はちょうど、節目であったりしてですね、ちょっとそんな歴史も思い返しながら、今これを見ると、またなんか、バージョンアップしたというか、今の時代の表現で、この問題をまた捉え返すというふうにも読めるので面白いと思ったということで、これを金賞にしました。はい、
はい、今のが金賞ですね。続いて銀賞をお願いいたします。はい、シルバーですね。
はい、
はい、
ですね、187番
はい、187、
はい。これはまあさっき、した、宇宙っていうか地球からはみ出て、宇宙ものになっていくわけですけども、
はい。
まあいくつかちょっとこれ苦手があって、その中から削っていってっていう感じで、まあ、本章の中の一つ入れようかなと思ったんで、それを選びました。地球は丸いんだけども、どこまでも水平線を伸ばしていくと、まあ、現実にはちょっと不可能なこと提案してますけども、思考実験としては、どこまでも水平のものを伸ばしていくと、その水平面というものの意味が変わっていく。高さの話もあるんですけど、これはむしろ重力のことに着目して、伸びていけば伸びていくほど、重力との関係で水平面が水平面でなくなるといったようなところまで提案されていたので、非常に、まあ、類似した案がいっぱいある中で一番これが、夢があるというのかな。一番ぶっ飛んでいるというか、はい、まあ重力の話まで投げてるっていうことで選びました。以前、石上純也さんが、もうだいぶ前ですけど、資生堂で展覧会やった時の頃ですけども、惑星をデザインするっていうのを石上さんがやっててですね、惑星をデザインするっていうのは、まあ、要するに、地球とか惑星は丸いんですけど、それがもし、サイコロみたいなキューブだったりとかって思考実験をすると重力が変わるみたいな話を昔白見さんが言ったんだけど、ちょっとそんなことも思い出すような、提案がこれですね。
はい。
視線シークエンスってやつとかじゃあ、はい、これです。はい。
はい。それでは続いて、動章をお願いします。
42番ですね。
はい、42番。はい。
三次元ゲシュタルト崩壊というタイトルで、これはっきり言って、よくわからないところがあるんですけども、
はい、
だってそもそもこれは水平垂直の問題に正面から答えているのかという疑問もなくはないんですが、壁や床をすべて、まあ普通は面で構成されているのが点になってしまうとどうなるだろうかという思考実験をまあしていてですね、
うん、
まあそもそもそんなことは可能なんだろうかと考えるとこれも不可能な感じです。不可能だと思いますが、まあ、思考実験としては全てが、点になると。そうすると、まあ、もしかしたら、今回の課題の水平垂直の概念も、こう、揺らいでいくような状態が生まれそうだな、という、なんていうのかな、発想のきっかけにもなりそうだなと思ったんで、まあ、これ直接、実は水平垂直は知ってないんですけど、まあ、なんか提案しているものの、質というか、そういったものがちょっと他の案とは全然かけ離れていた、レベルというのかな、が非常にかけ離れていることによって、とても、面白いと思いましたので、まあ、今回の課題にも最終的には関わっていくような、近くされたことがないような空間の状態を生み出しそうだなということで、
はい、
選んでいます。はい。
はい。
これはどうでしょう。はい。
はい、それでは続いて佳作をお願いいたします。
はい。若い番号から、
はい、
4つですね。毎回同じやり方で何度か審査させてもらってやってるんですけども、
はい、
データでキルコスのコンペの資料をもらって、まず、絵だけをざっと見て、あんまり内容読まないで、まあ、線というか、まあ、ファイルの色をつけて、今度は、課題の説明、それぞれのコンペ案の説明文だけ抜粋した資料をいただいてるんで、その文章だけを読んで印をつけて、
はい、
っていうふうにやって、ちょっと絞っていってですね、何回か繰り返していって、残ったものを今、 名前を挙げてるんですけど、4つ挙げたんですが、最初が2番ですね。2番で、パワー4って書いてあるんですね。まあ、水平垂直なのでブリッジと、塔っていう、割と基本的な建築の要素を使いつつ、まあ、人と渡り鳥がそれぞれ使うっていうことで、切り分けているんですが、まあ、なんていうのかな、水平に伸ばすとか、垂直に伸ばす、これはまあ、この課題だったら当たり前に出てくると思うので、そのこと自体は、まあ、それほど、キアだってユニークというわけではないですが、まあ、最終的にそれはとても、詩的なイマジネーション、ポエティックな詩的ですけども、イマジネーション溢れる、世界観で描いていくということで、このタワー4というのを、選びました。で、まあ、あとそれぞれ人と渡り鳥という、まあ、ちょっと違う毒性の生物、動物が、そこに出入りすると、出会う場所でもあるし、まあ、ということで、まあ、選びました。
はい。それでは、佳作の2つ目ですね。
はい。はい、これが56番ですね。
56番。はい。
傾く水平で、まあ、さっき銀賞にあげたやつと同タイプのもので、他にもこれに近いタイプのものがあったと思うんですが、同じですね。発想としては同じで、これは割と具体的に東京から水平な、板なのか棒なのか、構築物、どういう構築物かわかんないですけど、まあ、直線をひたすら伸ばすと、高くなるというのは、まあ、割とリアルなイメージでもないんですけど、まあ、具体的な場所とのイメージで、提示して、まあ、地球が丸いことと水平の、ずれのことを、問うてるんですが、まあ、さっきの銀賞にしたやつの方が、もうちょっとその先まで行ってるというか、重力の話があって、これ高いっていう話がやっぱりどうしても先に来ちゃっているので、はい、さらに、まあその先行ったのは先ほどの銀賞で、ちょっとそれには少し及ばないということで、この傾く水平というのを選びました。
なるほど。はい。はい。それでは続いてお願いします。
で、129番ですね。129。ゼロ度セフト水か。
はい。
まあ、これもそうですね。今回こっち興味がやっぱり多いなっていうのがやっぱり印象ですけども、
はい、
地球上に、水路のネットワーク、貯水を張り巡らせたらという、まあ、これまた実現不可能な思考実験ですけど、なんていうのかな。まっすぐに、地球に対して、水平線伸ばすんじゃなくて、逆にまあ、水も、なんていうんですかね、まあ、重力や水平って言ったことすごい意識して動いてるわけですから、まあ、それを地球上に張り巡らすことによって、なんていうかな、地球というか世界の見え方が少し変わるかもっていうようなことで、まあ、この地球ものっていうんですかね。
はい。
まあ、ということで選びました。はい。
はい。それでは、佳作の、最後ですね。
はい。
はい。
最後が、224番。
224。
目的地まであと0メートルですね。
はい。
これもさっき最初に触れた、車椅子とか福祉施設系のものに近いと思うんですけど、まあ、車椅子の人にとっては水平移動は、まあ、大変なので、むしろもう、積極的に垂直のエレベーターで、移動することの建築をもし考えたらどうなるだろう。ということで、垂直に、部屋や木の積み上げて、水平ではない垂直移動を前提にした生活という、まあ、提案で、まあ、これもちょっといくつか、こ これに近いものあったと思うんですが、
はい。
まあ、その中の一つで選びましたが、まあ、ちょっと示されているイメージがね、あんまり単調というか、あんまり楽しそうでもないので、まあ、本性にはならない佳作止まりかなっていう感じですね。はい、そうですね。で、あ、そう、そうです。で、水平垂直で、普段考えてることっていう質問が、あるとのことでしたが、はい、あんま普段考えてることないんですけど、うん、垂直っていう概念が、いつ発生したかっていうのを、あるアーティスト、まあ、彦坂直樹さんっていう現代美術の作家と議論したことがあって、垂直ですね、90度っていう概念。
はい、
まあ、それはちょっと多分関係ないと思うんです。結構面白い議論で、答えはないんですけど、人類は、一体いつ、どのようなタイミングで90度垂直っていう概念を発見したんだろうかっていう、まあ、ことを、まあ、思考実験なんですけど、まあでも、非常になんかいろんなアイデアっていうか考え方があるんですけど、ただまあ、僕なりの結論としては、やっぱり、重力があるっていうことが決定的に、それに影響を与えたんじゃないかなと、垂直に物が落下していくこと、水平、だから結局水平垂直は重力の問題とも関係あって、で、人類が、まあ、最初に垂直っていうものを、90度意識したとしたら、多分、やはり重力との関係は避けられないだろうな、ってなことを昔議論したことがあったので、まあ今回、出たある中で、そういうタイプの、作品がいくつか出てきたのは、それを思い出して、興味深かったかな、というふうに思います。